記事議長。
1番島田議員。
はい。はい、私たちの一般質問をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。ですね、通告書にある通りですね、1番から進めていきたいと思います。2024年問題に関する超発注事業の対策についてお聞きしたいと思います。2020年、まあ、来年度ですよ。来年度ですからですね、時間外労働の上限規制が適用されまして、陸別町においても該当事業所が多数あると思われます。で、基本的に週休2日や時間外労働は月45時間以下となり、まあ、現在より縮小される形にはなるのですけれども、時給や日当という形で働いている方も多くですね、このような工期の設定になるとですね、収入の低下にもつながることが、考えられます。で、収入の低下につながればですね、労働者が環境を変える原因にもなり、離職ということも考えられます。で、そのためですね、各事業所はですね、今現在の企業努力により別の現場に行ってもらうですとか、そういうことで対応しておりますが、まあ、昨今の材料費の高騰などによりなかなか厳しい現状にあると思います。で、それでですね、陸別町より発注している事業はですね、町内のインフラ整備ですので、町民の生活に必要な事業と私は考えております。で、町民の生活を守る事業として必要なものであり、事業所への負担軽減も含め、このような工期の設定をした場合の、事業費の、積算ですとか、このようなことを検討していくことが必要と考えられます。年内にはですね、来年の予算の構想を立てなければならないと思いますが、現状の状況を組んだ予算の設定についてどのように考えているのかお聞きしたいと思います。
議長、田町長。
はい、まあ、働き方改革等々のですね、来年の、まあ、令和6年4月からの件についてということでありますが、まあ、この背景にはですね、やっぱり、まあ、どの業種もそうなんですけど、担い手不足というところでどうしていったらいいのかという、 こう議論がされてきたのかなと思っております。まあ、今日は建設業という話なので、そこからいきますと、まあ、平成29年この、まあ、どうしてこういうことが起きてきたかということで、平成29年3月ですね、総理大臣が議長となりですね、働き方改革実現会議というのが開かれ、この会議で、まあ、策定されたものが働き方改革実行計画という中の建設業における適正な工期設定、適正な、まあ、賃金水準の確保、そして週休2日ですねという、の推進、そして休日の確保ということで議論されてきております。令和元年の労働基準法の改正によりましてですね、令和6年4月1日からですね、罰則付きの時間外労働規制が適用されるということで、もちろんですね、陸別町においてもこの国の取り組みのこの指針に従っていくということであります。で、今までもですね、超発注の、工事等の工期、まず工期ですね、工期につきましては陸別町 の状況をですね、関して、まあ、工期の設定、その短くならないようにというか、そのいろんな状況を勘案してですね、工期の設定を、行われてきております。そして物価高についてもですね、その都度対応しているところでありまして、まあ、今回、こういうことでどういうふうにしていくんだということだと思うんですが、まあ、担い手不足というところからありまして、あと工期の設定、休日で、そのことに関して町の発注工事をどうやってその積算していくのかという話だと思うんですよね。で、当然国の指針に従ってそういう工期の設定をしていくつもりでありますし、資材高騰等の関係はですね、予算組の時も、まあ、積算ですね、工事の積算もしますが、発注時においても北海道のですね、積算基準を参照してですね、もう一度そこで見直して、やっぱりこれだけ何ヶ月か、まあ、1ヶ月なり半年なりの間に物価高も起きたりとかしますので、そこはきちっと北海道の積算基準に従ってやっていくつもりでありますし、今までもそういうふうにやってきてあります。で、ここで一番問題なのはその週休2日の部分のですね、 整理していくと工期も資材の高騰もっていうことはやってきたつもりなんですけど、この週休2日の部分ですね。でこれは工期を伸ばす、この土曜、例えば週休2日だ土日で土曜日を休みにしましょうっていうところなんで、4日分あったり5日分あったりするところをその工期を長くして、そこの分できちっと積算するっていうのは、これもう国の方で定められておりますので、そこはきちっとした積算をしてやっていこうと思っております。
はい、議長。一番浜田議
員。はい、わかりました。それでは2番の質問に移らせていただきたいと思います。ですね、地域おこし協力隊の採用についてです。現在までですね、陸別にはですね、何人もの地域おこし協力隊が採用されてきました。で、任期を終え起業されている方もおり、陸別町の PR に多大な貢献をしてくれております。で、今後ですね、陸別町の活性化には外部からの手助けは必須であると私は考えます。外部から見た陸別町のいいところ、地域資源ですとか財産に新たな気づきを与えてくれるのが、外部から来た方の、いい刺激にもなると思われます。で、その中でですね、今ですね、陸別町では地域おこし協力隊の募集を中止しておりますが、今後それを復活する気はないのか、採用の予定はないのかということをお聞きしたいんですが、人件費もですね、国庫の負担で、上限は決まっておりますが出ることになっております。で、陸別町に負担のないシステムですので、ぜひともこれをですね、今後とも続けていってほしいなと思うのですが、その辺はどうなのでしょうか。
議長。本田町長。
はい、地域おこし協力隊ということで、議員おっしゃる通り、ホームページで等々で今募集をかけてない状況であります。で、これがどうしてそういうふうになったのかということでありますが、まず今 の, 現在のですね、これ平成24年度から地域おこし協力隊ということで始まっておりまして、隊員の採用を行ってきました。現在までにですね、13人、隊員が着任しまして、で5名が今陸別町に定住しておりまして、で現在1名、隊員として活躍、されているところであります。どうしてこういうふうになったかということはですね、令和3年度にですね、酪農支援推進員、それと陸別鉄道運行支援推進員ですね、これ令和3年度に募集をしております。そして令和4年度にはですね、地域支え合い推進員の募集を行いましたが、これ応募がなかったんですね。で、未採用となっているんですが、この今酪農とか陸別鉄道、そしてこれ社協なんですが、そこからの、関係機関からの要望もなくなったということで、前任者がですね、これ4月からなんで、そういう募集をしないという結論で今に至っております。で、何が問題かというと、この地域おこし協力隊、議員おっしゃる通り国の負担で全て賄えるんで、どんどん来てもらったらいいじゃないかっていうのも、それはその通りだと思うんですよ。で、今問題になってるのは地域おこし協力隊の3年後の姿っていうことが一番問題で、そこで定住ですね、移住定住してもらうためのプランをきちっと先に持って、その人たちを募集して、こういうことだということでここで起業してもらうとか、そういうことが一番大事なんですよね。で、今の、定着というか定住率っていうのはだいたい 65% ぐらいなんですよ。で、陸別のこの数字からいくと、13人のうち6人、1人入れてですね、5が、13人のうちの5人が定住してもらって、今1人いるという状況でいくと、だいたい平均より下になっちゃってるんですね。このやっぱりマッチングしないっていうことが起きまして、で、そこで一番問題なのは、いろんな鉄道にしてもないしても、そこの、こういう地域おこし協力隊が欲しくて、ここでこういう運転指導員なりなんなりでやりたいっていう、その未来をきちっと持った中の地域おこし協力隊っていうものを作っていかなきゃいけないのかなっては思ってます。で、そこで何をしていかなきゃいけないかというと、待つっていうことじゃなくて、要するに私自身がどこからも要望ないから募集しませんという考えはないんですよね。これからきっと事業承継だとか、さまざまなこれ事業主さんとのいろんなコミュニケーションもあると思うんですけど、先ほどの話と続いていくところにあるんですが、やはり商店街がなくなっていくとか、いろんなことの中にやはり地域おこし協力隊で入ってきてもらって、飲食店だとかこう 続けていけるっていうところもいろんな各種での事例もあります。ただそこは事業主さんとの絡みがあるので、どういう募集をして3年後にそこを承継してくださいとかっていう、そういうプランを持って募集をしなきゃいけないかなって思ってます。ただ闇雲になんか人が足りないからここに地域おこし協力隊を来てやってくれっていうのは、そういうふうにやってる町もあるかもしれないんですけど、今これだけのことになって国の金だからいいっていうことではなくて、きちっと3年後の姿をきちっと見たところで募集したいなって思ってるのが今の形なので、これから募集しないとか、今はこういう状況で前任者から来たことでそういう政策の中に今ストップしているところなんですけど、今何が必要で地域おこし協力隊をこう入れたらどういうふうに3年後にどうなるかっていうやつは今検討して、これからまあ来年度に向けてになるのか、来年度までに何かが起きてすぐ募集かけるっていうことであればすぐ対応はしたいなと思っているところであります。
はい、議長。一番浜田議員。
はい、お考えは分かりました。その中でですね、基本地方自治体から、募集をかけるという形にはなるとは思うんですけども、そのプランの策定というのをですね、民間に投げるとかという形は考えていないのでしょうか。これはですね、今現在地域おこし協力隊というのも21年度から始まったシステムなんですけども、これ自体も今、令和2年になって、11年で、今現在、働いている方は、60倍まで増えています。でその中で団体数もですね34倍まで増えております、当初より。でその中でですね、やはりもう地方がもうこういった人材がもう必要であるという状況がもう数字に如実に表れていることだと思うんですよね。で中にはですね、隊員の4割は女性でしたりとか、隊員の7割が20代から30代という若い人たちというデータもあります。でこちらの方がですね、先ほど町長もおっしゃられたように6割方が定住しているということになってます。その中で、その町ではなく近隣の住民に定住しても、定住という形というデータにはなってますので、それは陸別町だけに限ったことではないと思います。でその中でですね、あと、先ほどの農業支援という話もありましたけども、こちらもですね、北海道近隣で、近くで言いますと最近ですと高須町とかですね、農業支援で来られて民間の農業農家さんに入られて、で、そのまま従事されてノウハウを覚えて自分で独立されている方もおります。でそういうようなことも農業、先ほど工藤さんが一般質問でされたように、今後の担い手不足への、拡充という形にもなるとは思います。でこのようなことをですね、まず町側が要望されればというわけではなくて、今まで町の方から民間の企業様にその地域おこし協力隊の欲しいですかとか、そのような通告がなかったように思われるんですけども、私も一企業人として会社経営してますので、そのようなのはなかったよと思うのですけども、その状況で待ってる形というのはちょっと話の内容が矛盾してるんじゃないかなと思いますし、で自治体主導になりますとやっぱり民間との考え方のズレですとか感覚のズレが出ると思います。それで、先ほどのような事例で、ズレが起きて、いなくなってしまったっていう事例は実際発生しているがいるんですけども、そこをですね、完全にですね、民間の方に委託して、そういう策定をしてもらうと。で今後そういう事業があります、これから事業を起こしたいので今後こういう募集がして人が欲しいですと、それが実際どうなのかっていうのは、自治体の方で判断しなければいけない部分であるとは思います。でもその部分を委ねるという考えはないのでしょうか。ちょっとお聞きしたいと思います。
以上、田町長。
はい、いろんな手段使ってやっていかなきゃいけないなと。もちろん僕たちだけの頭の中のことでは限界がありますんで、それをみんな民間に何でも全部委ねるとかっていうことも一つの方法かもしれません。それは貴重なご意見として伺っておきますが、現時点の状況としては、そういう状況だったっていうこと で今まで民間のところにそのなんていうんですか、聞きに回ってたかどうかっていうのは僕自身もちょっとよくわからないんですけど、現状がそういうことだったっていうことのことで、やっぱ待つスタンスは良くないなっていうのは多分議員おっしゃる通りのことで、こちらからもどういうことが必要なのか先ほども説明させていただきましたが、今待ってる状況ではなくて今この状況ではダメだなと思っているので、何か この地域おこし協力隊という人たちが来て陸別を盛り上げてもらうためにはどうしたらいいかということは考えております。で、手段として今 の, その、まあ、行政だけでやるんでなくてその民間の形でっていうんでいう案であればそれも検討の余地はあるのかなって思います。すいません、申し訳ないです。それと、農業支援なんですけど、地域おこし協力隊で農業ということでいろんなアプローチもして、地域おこし協力隊の方に要するに新規就農とかっていうのも今までやってきたこともあるんですよね。で、そういう方はやはり新規就農っていう方の形で取っていこうという形で今もなってます。そちらの方が、町から の, そのいろんな支援金とかそういうものも今充実させてますんで、まあ、地域協力隊でその農業支援という形も別に取れなくはないということはないんですけど、その時 の,、まあ、反省点の中にそれは新規就農の方がいろいろその来る形にとってもいいのではないかなというところもあります。
それでは一般質問を続けます。